ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話になりますか？
今回はですね、
はい、
以前ご質問をいただいておりましたことなんですけれども、うん、数字のゾロ目について。
ああ、はい、ゾロ目、ゾロ目の話、
ね、なんか今日ね、はい、数字のことかななんて思って、
はい、
でそこからの九星気学をちょっとね、
はい、
なんと気学も数字なので、
ええ、
そう、
おお、聞きたかったですよ、数字の話。
そうですか。ちなみにさん、どんなの数字？
よくわかんないけど、ゾロ目とかの話もそうだし、九星気学も興味あるし、う
ん、前言ってましたよね。
そうそうそう、ね、でも何がっていう、もう質問すらわからないぐらい超初心者。
前ね、私 LINE をね定期的に送っている、ポッドキャスト配信しますって、それをいつも7時7分に設定してるんですよ。
はい。
で、そしたらなんで7時7分なんですかっていう質問が届きまして。
はい。
で、割と私、ゾロ目で出すことが多いんですけど、うん、なんでゾロ目にするかっていうと、そのね、ゾロ目と鏡文字ね、うん、鏡並びっていうのかな。
はい。
12時21分とか、
はい。
あとは普通に2つのゾロ目、13時13分とか。
うんうんうん。
こういうなんかね、揃った数字を見るときって、運勢の流れが、要は、流れはいいときなんです。
お
ー。で、自分の魂とか、その流れに沿ってるよっていうサインなので、
うん。
そう。それで、まあ、私の LINE 見たときに、7時7分で、あ、ゾロ目とかって思ってもらえると、気分良くなるので。
なるほど。
そう。それで、ゾロ目で送ってるのと、送る方も、なんかそこに、要は数字の意味を強めるっていう意味があるんですよ。だから、はい、7時7分だったら7を2回あるので、7のね、ラッキーセブン的な
意
味とか、はい、8だったら豊かさとかね、うん、無限大の拡大とか、そういうような、はい、その数字が持っている意味を強めていくので、
うん、
それでね、やってます。
おお、ちゃんと意味があるということなんですね。
そうなんです。
そうなんだ。
うん。なので、結構、一番最初に、皆さんによく、皆さんっていうか、受講生の方にもよく言ってるんですけど、自分がいい流れに乗る時の呼び水にしていただきたいのが、まあ、呼び水になるのが、このゾロ目だったり、
はい、
数字だったりするんです。
うん。
なんでかっていうと、結構数字って目にしやすいですよね。
はい。
駅のね、時間だったりとか、うん、携帯もよく見たりとかするじゃないですか。あと、車のナンバーとかもね。
はい。
こう。で、なので、その数字がいいと、ラッキーなので、で、あ、ラッキーだ、自分は、と思うと、そのラッキーな流れが続くようになるので、要は呼び水になる。
うん。
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 そう。
よく見ます。
ですよね。
うん。うんうん、
と気分が、いいアイテムの一つ。
はい。そう、ラッキーって思いますもん。
ですよね。
はい。
見るときって私結構同じ、私ね、意識してるのが多分2つの並びの数字なので、はい、結構13時13分、14時15時14分とか、15時15分とか、よく見るのね。なんかポッと見ると、あ、またこれだ、みたいな。
私は割とあれですね、22時22分とか。
ああ、見る見る見る見る。
あと、車のナンバー多いのが1001。
ああ。
この人すごい多い。
あ、本当に？
はい。
なんか意味あるんでしょ
う、うん、うん。
で、そこは調べていただいて。
調べると出てきますか？わかる？
出てきます。エンジェルナンバーとかって書いて。
はい。
番号を入れたりすると、
うん、
ドリンバーチューさんっていう方がね、昔書いた本に、そのエンジェルナンバーって言って、ね、その、 数字に意味があるっていうことで出してる本もあるんですけれども、そんな感じでね、エンジェルナンバーのそのゾロ目の意味とか書いてる方もたくさんいらっしゃるので、ネット調べたらすぐ出てきます。
じゃあ、詳しくは、気になる方はネットで
べてください。
この後は調べてくださいと いうことですね。
そう、自分がよく見る数字の後に何が起きるかっていうのをこうメモっておいたりすると、自分専用のメッセージになるので、数字
なるほど
が。
ね。
あ、これが来たってことはこういうメッセージが今来てるなとか。そんなね、使っていただくと。
わかりました。ちょっと記録もね、ちょっと取ったりしたいと思います。
記録意外とね、バカに私もしてたんですけど、いいんですよ、割と。
記録結構いいですよね。
やっぱり書くっていいですよね。私は今、一冊のね、ノートにいろんなことを書くようにしてて、しないとどっか行っちゃうので。
そう、あちこち行って、なんか確か書いたんだけど、どこだっけって私もよくあります。
もうなんですよ。私よくち、まあ、今、チラシってないので、ないですね。裏が白いチラシって多分。
たまにありますけど、チラシあんま使わないけど、私裏紙とか使っちゃうんですよね。
私ね、コピーの裏紙、
コピーの裏紙、
コピーの裏紙によく書いてあります、私も。
で、それがどっか行っちゃったりとか。じゃあ、一冊のノートにまとめてるんですね。
私はね、今、そうやってます。これが結構良くて、ノートがね、アイディアノートみたいな形にもなってたりとか、あとは今日やるタスク、今日買うものとかさ、例えば。すぐ忘れちゃうから。そういうのも書くんですけど、まあ日時書いて、そこの下にこういろいろ書くんですね。で、その時に今ね、家が新しくなったじゃないですか。で、テーブルが新しいテーブルが来たんです、お気に入りが。椅子はまだなんです。で、椅子はまだなんですけど、まあ別の椅子をちょっと持ってって、そこに座って、目の前にこう景色がね、山の景色がバッと見えて、なんかコーヒー飲みながら、ちょっとパンとかもかじりながら、なんかボケーっとしながら、外を見て、ノート書くんですよ。そうするとね、すごいいろんなアイデアが降ってくるっていうか、思いつくことがね、いいんですよね、すごく。
何でしょう、その環境が何か呼び水になってるんですかね。
多分、やっぱり、私山大好きで、本当に。
ね、前回もね、おっしゃってましたよね。
山のエネルギーをこう感じながらとか、このあと空がうわーっと開けてるので、たまにね、変な、目の前にいろんな看板は、病院の、でっかい病院の看板があるんですけど、
多少はね、街中に住んでるわけですから、ありますよね。
その看板はちょっと見ないようにして、視界をずらして、本当に山並みが綺麗に見えて、空を見ながら、ボケーっとしてるんです。
いや、でもそういう時にいろんなものって湧いてくるんですよ
前
ね。
ね、いろんな脳の機能で、そういうの探してくるのがあるので、ボケっとしてるのって大切っていう話、前したんですけども、この時間に当ててるんですよね。
いいな。じゃあ、もうアイデアが次から次へと湧いて、これから楽しみなことがいっ
で
ぱ
も
い。
アイデアじゃなくてね、今日買うものリストになる。
それはそれで可愛い感じですけど。
そうなんですけど。だから本当にね、朝の、まあノート書いたり書かなかったりですけど、書かなくてもね、瞑想の時間とか、日中は実はね、目を開けてた方がいいので、瞑想なりするときも。だから私、目を開けて、自分のエネルギーワークしたりとか。
目を開けてそういうことするんですか？
夜は目をつ
へ
けた方がいい、よくて。
え。
日中はね、目を開けてた方がいいらしいんです。っていう方もいらっしゃって。なので私は今、日中は目を開けて、いろいろとエネルギーワーク自分でやってます。
いいですね。なんか目から入ってくる景色が山とか空とか、そういう自分の好きなものだったらなおさらいいですよ
そうなんで
ね。
すよ。ただね、ちょっとね、眩しくって今、今までサング
まあ
ラスし
暑い
て
か
見て
ら。
ました、そう。
そうなんだ。
部屋の中でサングラスして。
確かにね、眩しいですよね。朝の光とか特にね。
眩しい。いや、これはちょっと目やられるなと思ってサングラスして。
もう、さゆりさん大好きです、
本
私。
当ありがとうございます。そう、はい、ということで、九星気学に次移り
いや、そうか、九星気学ですよ。そうでした。
たい。九星気学もね、数字扱ってるんですけれども、1から9までの、気質、その人の性質。で、私はこれは帝王学を学んでた時に、九星気学も一緒に学んだんですけども、私が学んでる帝王学っていうのは、100年企業を作るっていうコンセプトで、なんだろう、まあ経営者の人たちがすごく多かったんですけれどもね、集まっていろんなその帝王学を学んでたんですね。100年企業っていうこと、まあ日本ってね、すごいんですよ。100年企業すっごいいっぱいあるの。で、海外は少ないんですよね。
なんかそれ聞いたことある。
そうなんですよ。日本はすごいんです。で、もう本当に何千年企業、1000年超えてる企業もあるんですよね。
すごいです
そう。
ね。
で、じゃあ、そういうふうになるにはどうするかって言ったら、もう単発、まあ、海外は割と単発的にね、金が儲かればいいとか、利益を上げればいいっていう考えが多いんですけれども、100年以上続けるとなると、その短期間で儲けようっていうのは通用しないので、いかにいい人間関係と、いかに自分が周りに貢献している会社であるか、自分の会社が。そういう周りとのつながりを大切にしないと100年企業にはならないっていうことで、それでなんか帝王学をなんか教えてくださってる先生がいて、そこで学んでたんですよ。
さゆりさんは帝王学も学んだりとか、本当にいろんなの学んでますね。
私も帝王学を学ぶと思ってなかったんですけれども、友達に誘われて、なんか帝王学こういうのがあるけど行かないって言われて、あ、いいね、みたいな、行くみたいな、よくわかんないけど行ったんですよね。でも
で、そ
ね、
の
やっぱ
中
り、
で出てきたのが、九
そう、
星
そ
気
の中
学だった
で、
の？
そうそうそう、九星気学で、私その考え方にすごい賛同、もう心が震えるというか、もう大好きなんですよね、そういう考え方するの。なんか
その帝王学の？
そうそう。で、その中で九星気学を学んで、じゃあなんで九星気学を学んだかっていうと、人間関係、どうやって人間関係を良くしていくか、作っていくかなんですけど、昔は、それこそね、兵法とか、そういうのも帝王学出てくるんですけど、なんで今更兵法ってね、兵隊の兵に法則の法でしょ。なんか昔はその結局ね、自分の国とかを存続させるために敵を知る。どうやって攻めたらいいかとか、ここはこういう、ところが相手は弱くてとか。で、九星気学って、方位取りともするんですよね。もう吉方位みたいな。何時頃がいいとか。その戦略するために昔は使ってたんですけども、今は例えば社員の人、経営者だったら社員の人とかね、人事に使ったりとか、あとは、まあ、普通に私たちとか経営してなくたとしても、人と向かい合うときに、あ、この人ってこういう性質があるなとかって知っておくと、天気予報でね、知らないところとか、どっかに行くときに、あ、ここの気温って寒いんだなとか、あ、そしたらこういう洋服がいるなっていう事前準備ができるじゃないですか。そのために九星気学を学んだ。そうすると、例えば、まあ一泊から九支までありますけど、一泊は一泊水星だから水なんですよね。で、九支って九支火星なんですよ。火なのね。で、火と水だから、まあ自然の法則そのままで相性悪いんですよ。で、水の人っていうのは、なんだろう。やっぱりすごい純粋だし、周りに影響されやすいしとか、 あと、勤勉、一泊彗星の人って勤勉だったり、
はい。
割とクールなんですよね。
うん、うん。
反応が薄い。
へえ、そうなんだ。
そうそう、あんまりね、こう、ね、暑さで、人間関係の暑さとかでこと、なんていうのかな、熱く語らなかったりするんですよ。そう、そうなんです。ちなみさん、水星、一泊
そう
水
です。一泊彗星なんですよ。
星。そう。だけど、どっちかっていうとね、クールなんですよ。
そうなんだ。
ちなみさん、クールさ持ってますよ。
本当に自分ではわからないね。
そう。そう、持ってる持ってる。あ、やっぱ一泊だなと思って見てた、お前。
そう、いろいろ見るとね、あなたはクールな人ですとか結構出てくるんですけど、何がクールなんだろうって思ってたんですよね。
感情のあれはありますけど、でもね、対応クールですよ、割と。
この辺は深く聞きたいけど。そうですか。自分じゃわからないものですね。
そうなんですよ。だけど、九紫火星って火なので、燃えていくので、エネルギッシュだし、直感なんですね。で、一泊彗星で計算なんです。あまり感覚じゃないんですよ。緻密に計算してとか理屈が通ってないとダメで、計算をしてこうこうこうだからこうだっていう、まあそういう意味でクールさって言ったりするんですけど、でも九紫の人ってね、計算あんまりないんですよ。直感優先なの、最優先事項っていうか、パッと見て違ったらもうダメなの。
そうなんですね。
そうで、すごく上昇志向が高くって、なんていうの、本当に誰もやったことのないことをやり遂げるみたいな、だからすごい上昇志向と気力とパワーと持ってるんですよ。例えばスティーブ・ジョブズとか、九紫。一泊彗星だと全然系統違いますけど、タモリさんとかね。で、お笑いだったらさんまさんが九紫火星。全然違うでしょ。
なんかわかる。
そうなんですよ。だからこの二人が、じゃあ話をするとしたら、なかなかうまくいかないので、間に木星の人、三碧木星とかを演じる。そうすると、火と木っていうのは木が火を、ね、火を燃やがらせるには木をくべると、火が燃やがるから、なんか木星の人がいると九紫はこう、調子に乗るじゃないけど、いい感じになってくるんですよね。
なるほど。
で、木は水を得て成長するので、水とも相性いいので、二人で話すよりも、木星の人を、三匹木星を入れるといいんですよ。話がうまくまとまる。
すごいよくできてる。
そう。そんな感じで使ったり、あとは、結局、水だから、あ、データ重視だから、この人はデータを持っていかないと納得しないなって、もう直感で話してもダメってことですよ。感覚で。九紫火星は感覚派なので。そう。感覚、だからもうね、九紫の人に話をしても直感でパパってもうダメって言ったらダメなんですよ。データを持っておこうよが何しようか。だけど、一泊彗星の人だったらデータ重視なので、データの話をしてあげると、納得して、OK が出やすい。
前もね、この辺の話はね、してもらったことが、多分、ポッドキャストであると思うんですけど、すごいわかるって思
わ
っ
か
ち
り
ゃっ
ま
た。
す？そう、そうなんですよ。で、時刻土星が土はね、人情タイプなので、人間関係なので、数字とかじゃないんですよ。人間関係なの。ちょっとやってあげようかなとか、ここの人間関係を大切にしておきたいからとか、やっぱり言われたからにはやらなきゃみたいな。そうなんです。だから、土星関係の人に話を持っていくには、やっぱり人間関係でいろいろ話をしてあげると相手が納得しやすいとか。でも特に五黄は理論なので、理屈が通んないとダメなんです。人情だけじゃなくて。そう。だから理屈をちゃんと揃えて、五黄に持ってったら五黄は、ああって割と納得しやすいとか。そう。いろいろね、あるんですよ。そういうのが。
すごーい。これって、 ほら、昭和何年生まれの人はとかって
そう
感
そう
じじゃな
そう。
いですか。そうすると、なんていうの？ほら、同学年の人た
同
ち。
学年ってだから学年によって気質違うじゃないですか。この学年は割とこうだけど、ここの学年はこうだよねとか。
あります。確かにこの学年はちょっとなんか、あります。
あるでしょ？そ
学年のよってカラーが違うってい
う。
う。
そう。
あ、
で、
そういうこ
そういうこと。で、若干、早生まれの人が入ってきたりするので、一つの星だけじゃないんですよね。二つあるんです。で、うちの息子、九歯火星なんですけど、九歯火星って割と、なんていうか、ノリがいいのね。で、浮き沈みも激しいので、で、うちの息子たちの学年の時は、まあ、褒めないとこの学年ダメだよねって言われてて。でもね、九歯ってそうなんですよ。褒めるともうどんどんどんどん伸びるのが九歯。で、吉が出るか凶と出るかの学年って言われてて、まさに本当九歯ってそうなんですよね。で、
なんか
吉と出たんですけどね、よかったな。
なんですか？
吉になって、まあよかったんで
よ
す
かったですね。そうなんだ。いやー、これ知っておくとすごい便利です
便
ね。
利、便利。でね、これは、じゃあ、占いじゃないので、どう利用するかって言ったら、その気質、持ってる気質を極めていかなきゃいけないので、一泊だったら、一泊の持っている、特徴っていうものを自分が出してるかどうか。自分のやり方で、自分なりに個性を持って。そこが大切になっていて、その気質をちゃんと出している人は成熟している人なんです。そう。だから人事採用とかも、その気質をちゃんと出てるかどうかって見るといいんですよね。
そうなんだ。ちょっともう一回調べよう。
ぜひぜひ。私、東工大とか大学に勤めてた時は、人事採用も呼ばれてたので、だってって言われてたので、面接してたんですよ、私も。で、その時に、ボスが、星周り持ってるから、じゃあこういう人がいいとか、あと秘書さんがこういう人が今いるので、じゃあここにはこういう人がいいなっていう目で、私は、教授に、いや、この人がいいと思いますよとか、この人はこれだけ多分自分の気質出してるから多分いいなとかっていう目で言ってた、アドバイスっていうか、意見をお伝えしてた。
面白い。そうなんですね。いやー、この後調べることがたくさんありますね、今回。
そうですね。
数字やら。
ゾロ目もね。
そう。そっか。じゃあもしかしたら、何かちょっとうまくいってないなとか、なんかちょっと自分を出し切れてないなっていうことがあったとしたら、本来持っている気質がうまく出てないっていうことになるかもしれないですよね。
そういうことです。画一的なね、人になろうとしてしまっていて、本来自分はね、データ重視でクールでいいのに、ちょっと盛り上げなきゃと思ってやろうとしたりとか、あと落ち着いててあれよねって言われるのをすごく、みたいに嫌がっちゃったりとか、いいんです、それで。で、九紙は盛り上がんなきゃいけないし、五黄とか、土関係は人情タイプだし、三碧木星とかも直感タイプなんですよね、木星も。で、白く木星は何でも割とオールマイティにできちゃう。でも軽く、なんていうのかな、あんまり深めない。ただ器用にいろいろとできちゃう。そして爽やか。芸能人っていうか歌手で福山雅治さんは白く木星。爽やか。
爽やかですよ
オールマイティっ
ね。
ていうかね、割とささっとやっちゃって。
私のずっと憧れの人でした。
そうなんですね。もう水と木だから合いますよね。で、金星は割と何ていうの、美的感覚というか、 に優れてるし、あとはお金に縁がある。
金星の人はなんかね、そんなイメージ。
そう、だから営業、七赤金星はね、もう生まれながらの営業と言われる。口が達者なので、上手にしゃべれる。だから、上手にしゃべれない人は、しゃべれるように頑張った方がいいってことなんです。七赤金星で。
そういう気質がちゃんとあるからっ
持
て
っ
こ
て
と
る。
ですね。
そういうことですね。
へ
っていうふうに学んだんです、私たちは。
はあ、これを帝王学ともこう結びつけてっていうか。
そうそうそう。だから営業だったら七赤金星の人をね、一応採用した方が割とうまくいく。全部は全部じゃないですけれども。
なんか誕生日をほら履歴書とかに書くのってなんかいろんな意味があるんですね。
そうですね。
わかんないけど。
営業じゃなくたって、話がうまいので、ね、そういう、こう話すっていうことをやらせてみると、意外とうまくいったりとか。
そうですね。自分の中の秘めた才能がまだ
うん。
開花してないかもしれない可能
そう
性
なん
があ
で
るっ
す。
てことですもんね。
で、元うちの夫は、金星、七赤金星だったんですけど、営業で技術者だったんですね。けど、その展示会とかでこう、なんだろうな、設計だったんですけど、設計の人も呼ばれて、お客様にこう説明したりとかするんですよ。営業も行くし、私たちみたいな技術者も行くし、設計の人も来るしなんですよね。その設計の中で、やっぱりね、人当たりが良くって、上手だったんですよ。うちの元夫。
じゃあやっぱりそういう才能が、
そう、でも、なんかね、営業の、技術の話させるとうまいけど、それ以外はそうでもなかったんですけど。
まあみんなそれぞれですから。
そうそう。でもね、人当たりはやっぱりいいので、すごく、話しやすい、みんな。ていうのがあって、やっぱりこの人、七赤金星なんだな、とかって。
そうですか。いやー、面白い。
ね、だから、どうやって自分の才能をね、開花していくかとか、その一指針じゃないけど指標みたいにね、なるといいですよね。
いいですね。
そう、
ちょっと調べ
ぜひ。
て自
そう、
分
皆
の
さんぜ
隠れ
ひ、
た才
そう
能を
そう、
ぜ
使っ
ひ
て
ぜ
みてく
ひ。
ださい。
ねえ、面白いんじゃないかなと思います。
はい、以上になります。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。